元祖ダブルマックの番外編、うん、スピンオフダブルモック第3回後編です。
ねえ、あれミドリちゃん格好があの怪人生ゾーラのまんまだけど、後編はネタしないの？
生ゾーラじゃないんですよ、それがまた、
う
ん、ネタちゃんとあるもん。
あ、そうなの？まあ、確かにほら頭は外してるけどさ、うん、そのなんつうの、戦闘員チックな全身タイツのまんまじゃん、
うんうん、お持ちださん、後ろ後ろ、
はい、後ろ、
うん、
お、あれなんか背中のチャック壊れてんのこれ。
うん、違うよ、わざとだよ、うん、何で止まってる、
うん、でっかい洗濯バサミ。
そう、
うん、
本日は、うん、洗濯バサミ通りです
まさかのネタもあの前後編仕様できたか。
よし
さあ、今回時間ないからいくよ、うん、ね、元祖ダブルマック番外編です。スピンオフ
ダブルマック
スピード感あるなはい、後編は時間ないですからね、巻いていきましょう、う
ん、はい、では早速予告通り、うん、ゲイビマンママチャリグランプリオラ話トークの模様をお聞きください。はい、
ゲイビマン
ゲイビマン参上。
はい、というわけでゲイビマン本部の方に、来まして、お二方に、質問を投げかけてみたいなと思います。まずは、ゲイビホワイトさんです。
こんばんは、うん、そしてこんにちはゲイビホワイトじゃ
ありがとうございます、はい、あとはもう一方ゲイビマンの子一点です。ゲイビピンクです。
はい、こんにちは皆さん、今日も天気がいいですね
ピンクさん、
うんうん、こんにちは。
何回かお会いしますけれどもどうもというわけでね、もう1年以上前のお話になりますね、うん、2011年の1月に行われた富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリっていうのがありまして、ありましたよね、静岡県にあるね、サーキットなんですけれども、まあ勾配の強いね
そうですね
サーキットで、
おお、まあ、博多の人もね、九州の人もすごい勾配倍なんて言うかを絶対言うわな、あれ
は、ね、いやノリノリだな、うん、ゲイビホワイトね、でまあそのママチャリグランプリに実はゲイビマンが出場していたんですよ。でこのことについてのその裏話っていう感じでするんですけど、よろしくお願いします。
はい、はい
はい、まず、一つ目、PC 低温フリーズ事件。
これは本当にね、寒かったね。
どんくらいの気温だったんですか？うん、
マイナス5度。
マイナス5度、
ね、おガスストーブ持っていきましたもんね、
うん、持っていったけども、うん、あれつけ
てまあ、
つけたけども屋外でガスストーブやってもね
みんな5人6人を、毛布を広げてじゃなくて広げてい
いよいいよいいよいいよ、ピンクさんしょうがないよ、だって岩手出身だからな。
それで足をみんなでこう入れて、うん、みんなの足で温まりながら、うん、ガスストーブでこう、うん、温風を取りながら温まりました、はいはいは
い、うん、なるほどね、外じゃ温まんないですね、
全くね、
さて、でこのパソコンのフリーズ事件っていうのは、はい、やっぱ寒すぎてですか？
寒すぎて、心細すぎて、
あらららなるほど、
うん、まあね、本来であればちゃんと、まあ、一応ショーをやるっていうんであれば、あらかじめね、シナリオを書いて、音源も作って、
はい、
まあ、CD かなんかに、ね、撮って持っていくのが、まあ、本来の姿なんだけど、とにかくショーという形にするかどうかはまず行ってみてからっていう話だったので、衣装、とりあえず衣装は持って行って、まあ、とりあえずホワイトがママチャリに走るだけっていう最初の、ね、計画だったんでね、
そうですよね、
それで、まあ、でも行ってだからにはね、ちょっとね、ショーをやりたいなっていうことでね、じゃあシナリオをね、ささっとパソコンでやって、音源もあるやつを 効果音とか入れて、テーマソングとか入れて、でちゃちゃっと作ろうかなと言って始めたのが12時頃、
そうですね、
しかもあのこう、うるさいのでね、あのなんかあの建物の中をね、
あなるほど、
そして一応タイムマシン部のその一角というか用意された場所が、一角が外であり、しかも暖房設備がこたつ一つというね、
他のチームの方たちは、あのピットレーンを使って寝泊まりしてました、みんな。
そうなの？
うん、あの車、いつもは F1 の車とかが、あのスタンバイしたり、
そうそうそうそう、ピット作業するところね、うん、タイヤ交換したりするところで寝泊まりしてたんだ。
してましたね。
うわ
ね、贅沢
だね。寒い、いやいやちょっと待って待って待って贅沢っていうよりもほとんどアウトドアだよね冬場にうん、うん、
それで
じゃあパソコンを使って、うん、とりあえずシナリオを作ろうとしてたってことですよね。なるほど。
まあ簡単なやつね、まあ、ささっと5分くらいで終わるかなと思って、で電源を入れました。そしてこうね、だいたいそうだね、 A4っていうと2ページくらいかな、まあ、ささっとこう書いてね、よしできた、まあシナリオはまあできたかな、保存って言った時に急にあれあれあれこのパソコン
動かない、
動かない、
冬眠
しちゃったかな。まあで結局保存できなかったですね。で急遽保存できないからしょうがない、紙で書いて、紙で書こうって
。結局シナリオ紙に書いたんですか。
紙に書い
た。ああなるほど。
ところが手が集めたら書けないんだ、字が。
かじかんで震
えて。かじかんで。
パソコンもフリーズするわ。手もフリーズですね。もうある意味本当低音フリーズですね。
そう。まあとりあえず大体ね頭の、
はいはい、
ね、頭の部分からこう、まあ、書いて最後まで書けるもう指がな、もう。うん、動かなかったんだそしてそれをまあとりあえず1枚にして、でそれをもとに今度音源を作らなきゃだ、
はいはい、
でこれはパソコンダメだなって、うん、その時点でもう2時
ですよ。ラジオ体操が控えてるのに
一つもね、復興にね全然ミッション
コンプリートもできず、
コンプリートできずにね、時間だけが過ぎるというかね、腹は減るわ寒いわでねそして困ってたとこにね、で田口さんが来て、田口さんパソコン持ってませんかって言ったら、お持ってるよレノボの、あそれはなんかすごそうですね、ちょっと貸してくださいよ
レノボってだけですごそう
だ、すごそうだよ、だけどもう聞いたことないでしょ俺も、すごい、なんかすごいですね、
はい、
で田口さんのパソコンに USB を挿したらシャキーンと入りましたそしたらスルスルっとこう音源が入って、でとりあえずメディアプレイヤーに音源を入れまして、もうそんで大体3時頃になっちゃってね、これ寝ないといけない明日
走らなきゃならないわ、
ラジオ体操が5時とか5時からあのゲイビマンの、ね、とりあえず打ち合わせ、リハーサルを5時からって言って、みんな寝ちゃったので、5時に起きる気満々でね、みんなもうすでに寝てるんでね、
ピンクも寝ちゃったの、
バスの中で
みんな寝てんだから、
もうみんな寝ちゃって
俺だけがもう3時途方に暮れてね、明日俺ママチャリも走んねえけどダメなのに大丈夫なのかなって、しかも今日ね、もう運転してきてね、ほとんど一睡もしない状態はまずいってことで、とりあえず寝ようってこたつの中で丸くなってね、本当に、
まあ、朝バスの中にホワイトいなくて心配したあれ
とりあえず外で寝たよ、ね、で本当にね寝たか寝ないかみたいな、1時間本当に寝た、寒くてね
寝疲れなかった、
寝たかどうか分かんない感じ、
ああなるほどね、
そしたら5時にね起こされましてね、
練習するぞと、
練習するふざけんなよ、
でも
自分が言っちゃったからね、練習だって。
でも田口さんのパソコンは助かりましたね、
あ助かったね、
本当ね、うん、なるほどね、まあ、それが PC 低音フリーズ事件と、
そう、
ね、なるほどね、
あと音響もセットしてなんなかったですよね
そう
なんだ、何何音響
一応ね、一応さらっと、まあ、鳴らせるような機材を、音響機材を持ってって、
今ちょっとあのドラゴンレールが通ってますけどね、大船渡線が通ってます、糸を続けてください、大丈夫です、大丈夫です。
で、
はい、
持ってって、あと、
なんで音が出なかったんでしょうね、
分かんない
やっぱりもう寒くて
寒くてじゃねえかな。
あ、機嫌悪かったですね機械もね、
多分緊張したのかもしれない。
ああそうなんだ。そこら辺はあの機械と、
ね、
機械とピンクはあのお話できる ね、
そうだね、
能力があるからね、
うん、何せ田舎もんだからね。
遅すぐなったね。
音源は別に岩手さんじゃないですよね。音響機材は全然岩手関係ないです多分ね。
意外とね東北で作ってるものも
あるね。まあお初心ってあれですね、恥ずかしいって意味ね。
そうそう
で、まあ5時から練習をして、はい、で今度いよいよ、合同ラジオ体操ですか。
あ、
ええ、ですね、はい、そこで事件がまた起きるわけですね。これが2番の、ゲイビーピンク変身失敗事件っていうのが
私もちょっと上がってしまって、ね、
ピンクさんもね、
そうです、変身しきれなかったんです。
あそこはね、
何せ、魔物が住んでました。
魔物が住んでたね、
う
ん、
しかもさ、うん、同じこたつにさ、そのなレーサーもいるし、
そう、
中島和樹選手、
中島和樹選手、
緊張しちゃいますもんね。
ちょっと緊張します、
ちょっとね、
変身失敗って具体的にどういうことですか。
スカートを忘れました
普通スカートってね、
だってみんな、はい、あの周りの方たちは履いてない状態だからなんか、ね、自分も履くっていう意識
を、なるほどね、なくてね、
そうそう、
うん、
上がってしまって
全然未聞ピンクがスカートを履いてないって。
まあでも昔の戦隊ものはピンクも履いてなかったですけどね、
ボーイッシュなピンクということで。
そうだね、ちなみに、ま
あ、誰が気づいたの
はだけど、あのゲイビーホワイトの ブログ見るとスカート履いてないピンク映ってますよ、
うん、確かねタイムマシン部の、ねええ、多分一部変態野郎が気がついたんだよ、ね、多分股間を目に行ったんだよ、
ね、あなるほど、ね、
どこを見てんだよ、ね、誰も気がつかなかった。
ちなみにこれゲイビーピンクのこのスカートって何か機能あるんですか。
いやピンクのそういうね、ええ、野郎からその視線を遮る。
え、普通のスカート機能ですか。じゃあ、
そう、普通の。
やろうから股間の視線を守るため。
特殊な機能はない。特にね、ないんだな、スカートは。
それ、
視線を。
なんかないのかなと思ったら別にないんですね、じゃあ。
ない。
だって、ピンク履かなくてもいいらしいっすよ。
はい。
とりあえず、やろうの視線からだけ守ってください。
うん、
は
い。
で、万が一ね、結構、その、あの、うん、警備マンスーツ中のインナースーツというのは、結構ナイーブシビアなスーツで作られてるので、時々、ね、
うん、
戦闘中に、
うん、
破損することが
ある。ああそうですね、
ビリッとね
エネルギーに耐えられなくてね、
総理に耐えられなくて、たまに私もお尻がこう下げたり、
下げたりすると
その時にね、まさかピンクのね、フロント部分がね避けたらやばい
大問題です。それはね、
死活問題です、
ね、そうそう、子供に面と向けられない衣装になっちゃいますからね。
二重帽子の、
あ、なるほど、そのためのスカートですね。
そうですね、
だそうですよピンクさん。
はい、心得ました
さあじゃあいよいよ、ママチャリの本と真骨頂グランプリ最中のお話に移りましょうか、はいはい。ゲイビーホワイトのブログを見るとですね、もうゲイビーホワイトはもう颯爽と、うん、中島和樹選手からバトンを受け、
うん、
走行し、帰還するわけですけども、
はい、
ここで何ですか、エマージェンシーダクトオープン事件っていうのが発生するわけですよねこれどういうことですか。
これはな、ちょっと予想外のね、まあ普段、あのマスクっていうのはね、はい、空気空燃費を調整する機能があるんですね、
はいはいはい、
あのコースに合わせてその時の、気温湿度に合わせて最高のねパフォーマンスが
発揮されるような、
発揮されるように
調整、あ、なるほど、
うん、ね、最初に、パソコンでちゃっとこうね、調整するわけですよ最初に、
はいはい、
ところがそれはね、間違えた。パソコンフリーズしてたからね。
あ、パソコンもフリーズしてたし、うん、もう、まあ、マスク自体は気温関係ないんですかね。
まあ、気温、まあ、中身がね、まあ、睡眠不足っていうね。しかも
結局そこなんですかね。
そうですね。
マスクとシンクロしてますからね。
そうだよね。
そうそうそう、
マスクと肉体との、本当にこの、 ハーモニーですよ。どちらかが本当に、
マスクの性能すら追いつかないくらい中身は追い込まれて
る。追い込まれてる。身体的に精神的に
いいですね、その話いただきですね、
これは本当に。
でもあとはもう着いた時はもうマスクをちょっとこうなんていうんですかね、ダクトオープン、
ダクトオープン、
あの半分からパカッと大変ですね、あのゲイビーピンクのスカート並みに大変ですねこれね。パカッと開いちゃう、
パカッと開いちゃう、まずいだろ
う、ね、うっすらね、
うっすほらちょっと待って待って、ピンクさんうっすらもまずいじゃないですか。またそれは野郎どもの視線がねそこに行っちゃうからね、それは気をつけてくださいね、
はい。思わず最後のね、上り坂でねパカッと開けてね。
だってあれ話に聞くところによると、うん、一周走ってきてヘトヘトなところにゲイビーマンションが始まるわけですよね。
そう。
無理でしょ普通に考えて。
いない、ホワイトいないですね。しかもまだ走ってた。
しかも、はい、今日なんか飯も何も食べてないんだ。
食べてないし睡眠不足だし足、フリーズでマスクの設定は狂ってるし、
そうそう、
でマスクの性能も追いつかないくらいに中の人追い込まれてるし。なるほどね。もういろんなことが重なっちゃったんですね、
しかも空気が薄い。
山の上ですもんね、よくショーできましたね。
もう覚えてないね。
あ、記憶にない、
記憶にない。
あららら
で、ショーが始まって、
はい、
シナリオ、手書きのシナリオを、見せながらこんな感じでお願いしますねって、読めませんよって。
でも大体かじかんじゃってますから手がね、
全然違う、
読めない、あら、
でも大体で口で説明して、大体こういう流れでいきますから、一応設定が、
エバタさんを
嫁に狙うモジャーラ、でそれを救うゲイビーマン登場みたいな感じで、ちょっと待ったって来て出てきて、ね、モジャーラを退治して、エバタねを救うシナリオだった
ん
だね。
エバタさんを救うシナリオですね、
でところが、途中ですっかり飛びまして、シナリオの中身を、中身を飛びまして、とりあえず途中でちょっと台本見せて。
ぐたぐたじゃないですか。
で台本見て、ああそうだったそうだったって思い出して、モジャーラを退治して、一件落着と。
そうです。
台本見せてって言った時はもうピンクドキドキじゃねえの。
ちょっとだけ。
おいどうすんだみたいな感じで。
でも大丈夫です。
あ、そう、
まあそんな感じでね。まあ、
ピンクさん冷静だからね。
まあそういうことでね、タイムマシン部の放送では、ほとんど、シナリオの途中で、キーホルダーとゲームマンカードを配ってダンスで、
ごまかした
と、ごまかしたという流れになってしまいました ね、 これね。
でも子供たちがたくさん来てくれて、みんなのカードを欲しがるんですね、全職から、全員から欲しいって言って、で何枚もらったのって言ったんですよ、6枚って言って、全職一緒なのにカード全部一緒なんですね。
あ、全職分があるわけじゃなくて、
そうなんです、
ゲイビーマン6人戦隊全員で配ったのは中身同じなのに一人一人からもらってたってことね。
そうなんかその子供の純粋さにすごく心打たれました。
ねえ、うわ、大変でしたね。でもいろいろと
大変だったね。しかもね、次にも悲惨な、そんでマスクかぶって、トイレに行きたくなった。じゃあと、あと何か腹に入れなきゃ持たないっていうことで、なんか食べ物ないのって、なんかみんなカレー食べたよね、そして、あ、俺もカレー食べたいなと言ったら、もうカレーがなかったというね。
それが最後のカレー事件ですね。なるほど。じゃあ4番目、このカレー事件の話を、しましょう。はいはい。
で、とりあえずブース、タイムマシン部のブース、
はいはい、
警備マンとかね、そのブースでは、ちょ炊き出し班とい いまして、カレーを作ったりね、焼肉とかもやってたんだよね。
私食べなかった、
食べなかった、もう食べる暇がなかった。
あらららら、
なんかいろんな食べ物がね、湯気を立てて美味しく、こう、
そうですね、香りも
ね、カレーのスパイシーな香りもね。でまあ吉尾さん、ほら、 まあ、料理人ですからね、
はいはいはいはい、
まあ、美味しそうだったな。まあ、匂いは来るけどマスクかぶってきたら食べられないわけね。しかもこうねみんながいるし、
はい、
ね、どこでも食べれる、隠れて食べるわけにもいかないし、着替えするにも時間がないで、一部食べてたメンバーは一応私服 に戻って、人間に戻って食べて、はい、また戻って、
ね、はい、
もうさあ食べようかなと見たら、に、2回目の走行の時間ですよ、すぐ来てくださいって言われて走りました。
食べる暇なし、
食べる暇なし、はい、で帰ってきたら次ショーですよ。
忙しいっすね。
忙しいです。ほんで、ああもうダメだこれ、
もうショー終わったらもう食べないと、うん、
食べないと、2回目のショーが終わってもう何か食べないと、うん、これは絶対無理だなと、もう、はい、もうダウン寸前だ、でなんかカップラーメンだけ1個ポツンとあったんだよね。
ほうほう、
でそれにお湯を入れまして、これ食べなきゃダメだ、でも時間がない、うん、着替える時間もないし、ね、でなんかネタ口さんに頼んで、なんかどっか隠れる場所ないですかって、なんかここの倉庫みたいな階段の下で食べて、で一応カップラーメン食べまして、はいはい、で今度食べて、でずっとちょっと温度の調整もね、なかなか
難しかったです。
難しくて、はい、まさかマイナス5度の中で一晩外で過ごすと思わなかった、かなり、お腹の方がやばい状態
で参っちまった
んで、
それはさすがのゲイビースーツでも補えないくらいの腹痛が、
腹痛が起こりまして、
はい、
あやばいっつって、そしてトイレに入りました、
はい、
でもそのマスク、貴重なマスクをね、地べたに置くわけにいかないのでマスクを外し、
はい、
そして、洗面台のこうあるじゃないですか、陶器、白い陶器、
はいはいはいはい、
まさしくその白い洗面台を見た時に、あこれはホワイトでぴったりだ、ここに置くべきだ、
ええ、
でその洗面台に置きました、
はい、
置きました、
はい、
すると同時になんか赤いものがピカッと光ったと、
そう
同時に
赤いものが光った、
ええ、はいはい、なんだろう、ええと思ったら、
ええ、
じゃーん
敵の襲来じゃーん
じゃーっと、
あまさかとは思うけど、うん、自動推薦が
働きましたが働きまして、手をかざすとね手をかざすと
わかりますよ、
水がチャーッと出る、
ね、今流行りのね、
普通はこう蛇口ひねると、
ね、我々田舎者ですからそこまでひどくはないけどね。
岩田にあったっけ、
あるよ、ピンクさんあるでしょ、さすがにそれは、
だからマスクを置いた瞬間に、その先生が働きまして、マスクの中に水がたまれるとたぶたぶって、
捨てる機能はなかったわけですね。
なんだろう、カレー事件だったのに自動水田事件になってる今、ね、マスク水没ですよね、もうね、
中のほら、
はい、
その中の回路がね、スポンジ回路が、ね、水に濡れたまま、でまたそれをまたかぶって出るというね、
は
い、
あちょっと体との接合部分でショートしないか心配ですけど、
でそれで帰って行って何食わぬ顔でね、またこの冷たいマスクをかぶりましてね、
はい、
帰ったという。
気温も寒いでしょうしね、
寒かったねで帰ったらカレーもなかった、
ね、ないと、
もう ひどかったですね。
それで聞いたんですけども、はい、それがあまりにも悔しくて、はい、カレーがないのが俺は悔しいと言って、はい、帰り際、はい、東北自動車道行くとこ行くとこパーキングエリアで、はい、カレーに関するものを全て食べてやろうっていう、はい、ツアーになんか急遽変更になったとか
って、
はい、
そうでしたね、
なんかノリでね、ちょっととりあえずサービスエリア元に降りて、一応なんとかこう宣伝活動もしながら、
はいはい、
もうサービスエリア元に、もう帰りはあと帰るだけなんで、その日のうちに、
はい、
うん、でサービスエリア元に降りようぜと、思い出を作っていこうぜ
そう
で、
ね、
で1回目のサービスエリアに降りたところで、
はい、
すごい美味しそうなカレーパンがあったんですね。
カレーパン、はい、
うんうん、で誰か買って来たわけです、
はいはい、
で車内でみんなでね、
うん、
一つのカレーパンを ね
分け合い
ながら食べたらことのほか美味しかった
なるほど、
すごい美味しかった、
そうなんです、
あったかかったしね、
はい、
まあ、美味しいね、カレーパンって美味しい、ね、
カレーパン美味しいなと、
うん、じゃ次のサービスエリアでもカレーパンを買おうと、
あ もう感動を忘れられない。
忘れられない。
はいはい。じゃあまたカレーパンを買いました。うん、はい。
でカレー今度は2つ買いましたね。
あ、今度は2つ。うん、6まあまあメンバー全員で、
みんなでこう
食べる。2つを分け合って今度は食べると。うん、はい。
3人で1つのカレーパンを。で次のサービスエリアにまた行って、うん、もうこうなってくるともうカレーパンを探そうぜって。
もうカレーじゃなくて、うん、カレーパンを探そうぜってなって
きてるんですね。カレーパンを探そう。カレーパン出会う。うん、
カレーパンに。
ゲーミマンが、はい、カレーパンに出会ったみたいな。
下城アトムさん風なね、あの、うん、脳内に一応ナレーションが流れるわけですね。うん、
カレーパンでやっぱそのスパイスもね。なんかその夢中にさせる何かがあるんだろうね。とにかくね、次のサービスでもカレーパン、次もカレーパン、次のパーキングエリアではまあなかったからスルーして、次もカレーパン、でカレーパンを
結局一回佐世保挟みましたよね。
佐世保バーガーもだんだんにカレーパンに限らず、
佐世保バーガーってことは羽生ですね。
大食いも入れつつのカレーパン、はいはいはい、もうだんだん、まあ、だんだん飽きてきたしね。
そうです、
まあ、私あの正直この話をする前にピンクさんにお話聞いたんですけども、うん、もういいよって言ってました。もういいよっていうところまでカレーパンを食わせられたって言って
ました。鼻からカレーパン出そうな、
ね、そう出ましたね、
うん、鼻からカレーパン出ちゃったの。ピンクも出ちゃったの。ダメだよそれ、ダメだよ、誰も見られちゃダメだよピンク。、なるほど、もう飽きてきたんですね、うん、カレーパン。初めの感動はどこに行ったか分かんないけど、もういいんじゃねえかっていうところまでもうカレーパンは来たと、
うん、かなりね、はい、もうそこもね、結構もう福島に近くなってきたですね、だんだんもうだんだん
もう東北だなみたいな、
うんうん、だんだんにね、そういう、
もうちょっと待って、もう東北だなってことは、うん、意外と早い段階に秋来てますよね。
だって結局12種類12か14種類のカレーパンをその時点で食べてましたから、ね。
すっごい食いすぎする
ぞ、ね、多分全部で40、50個ぐらい食べたんじゃないかな。1人10個ぐらいは食べた計算ですね。
なるほど、かなり貢献しましたね、カレーパン業界に ね、うん、
本当にね。
すごいな、まあ、あと言っとくことないですか。
まあやっぱり反動っていうのは怖いですね。
カレーパンにもう突進しちゃっていましたからね。はい、
何を食べた、あ
もうね、うん、カレーパンカレーパンカレーパンでもうね、ゲイビーピンクの鼻からも出てくるくらい、うん、カレーパン食っちゃって大変だな、うんうん、
でも3つ目くらいからなんかもうカレーパンもっと食べたいって感じだね、うん、
ちょっとカレーなんていうんですかね、うん、欲求が、うん、
またカレーパン食いたい
な、禁断症状的な、
あそうなんだ、うん、一回飽きたものの、うん、あやっぱりカレーパンだってなるの、
そうなんです、
ね、あなるほど、ね、
あのいろんなスパイスが合わさってこう、うん、一つのものになるっていう感じがゲイビーマンじゃないですか、まさしく、
おお6つの力が合わさってね、
外のカリカリな感じも
スパイ、いろんなスパイスがね。
ちょっと待って外はカリカリな感じもゲイビー、その意味をちょっと教えてもらっていいですか、
うん、はい、うん、ちょっと歯応えがね、
そうですね、うん、
手ごろな感じね。あのカレーパンとか揚げパン系は結構、うん、俺あの片手で食べながら車で、うん、これから仕事だった時にカレーパンとかいけるか、
うん、あのそう親しみやすい、うん、けど中身は
ピリッとくるよ、食べてみるとちょっとピリッとくるよ、
怒らすと怖いぞと、うん、正義の味方だぞと、うんうん、うまくまとめたね、うん、ピンク適当なこと言わないようにね。面白いけど。はい、
大体
そんな感じですかね。
4、5件、うん、まあ6、7件くらいになると、うん、さもう誰も買ってこねえべみたいな流れになるけど、
買うんですよね。誰かが
誰かがね、こうあカレーパンも終わったなって言ったところがなんか、ガサガサっと袋を持ってきて、こう後ろからね、うん、こう配るわけですよ。あ買ってきましたよ、口なしにどうすかって言って、おーなんだよ何かなあったら、またカレーパン。
確かあの、うん、一つのサービスエリアで、うん、カレーパンが何種類かのバリエーションがあるとこがあって、うん、確かそれも食べた気がします。
あ1000種類買ってなんか誰かが買ってきてこうね、みんなに配るというね、おせっかいな感じのね、罰ゲーム的な感じの。
まさかカレー、まさかカレーでこんなに話が広がるとは思わなかったけど、もうどこ大幅カットにしたらいいかよく分かんなくなってきた俺も。
カットなし。
お前もスピンオフじゃねえぞそれ。今回の回だけでも前編中編後編になっちゃうよ。
そんな感じでね。
ね、まあ本当にご苦労様でした。
楽しかったですでも。
さあじゃあいよいよ最後にですね、今後の告知ですよ、
はい、
9月9日東北復興支援、ジャパンサイクルレースの告知を、ここでしたいと思います、
はい
はい、
まあね一応前振りがさっきのママチャリの前振りがからね、来てるわけ
です、ね、そうですね、はい、まあ、正式名称はね、ジャパンサイクルレースイン宮城、フィナンシャルエージェンシーカップ2012という、はい、非常に長ったらしい名前でございますけれども、はい、ここで我々、コラボですね、ゲイビマンと、
はい、
ダブルマックと、はい、そして我々があのポッドキャストの師匠とあがめるタイムマシン部さんと、
はい、
この3つのコラボをする賞をもらうと、はいはい、どういった賞になるんでしょうね。
これはですね、まあ、皆さんの、ね、スケジュールが合えば合えば、そしてタイムマシン部の一部、
はい、
一部職が決まって、ね、生活に安定した頃だと思いますんで、9月はね。
まあ私もちょっと人のこと言いませんけど、うん、そこまで、はい、
その時にはですね、前回の富士ママチャリレースの、
はい、
ゲイビマンショーのね、
はい、
失態をねこうリベンジということでね、
払拭すると、
スカートも履きます、
履きますね、今度はちゃんと食べます。
そう、うん、あの股間に視線を集めないようにね、やろうどものね、
そうです、
守んなきゃダメだよ、
う
ん、ね、
ということで、
はい、
ちゃんとシナリオ
オリジナルで、
あらかじめ用意します。
素晴らしいね。
この日のための1回限りのシナリオを作りまして、
うん、今度はあのパソコンフリーズさせないようにお願いしますね。
パソコンもね20台くらい持ってます。
安心です。
ね、
うちでも作ってね、バックアップにバックアップを重ねて、ね、完璧な状態でね、
そうですね、
やってきますので、
私の海藤愛子ちゃんと のツーショットみたいに80バックアップぐらいしてくれるね、お願いします、うん、はい、でね、なんかこの模様はどうもテレビ放送もされるようだと、
そうですね、
すごいですね、10月初旬にですね、うん、BSTBS をはじめ TBS 系列の東北ローカル局でも、
うん
うん、放送するらしいです。まああの、うん、我々が映るかどうかわかんないですけどね。
うん、まあね、あれだけの人数やった、
ね、それぞれちょっとわかんないですけれども、うん、ぜひね、あのテレビ放送もご覧になっていただければな、はい。本当一番いいのは現地に来て見てもらうと、
は
い、ね、
これは一回きりなかなかね、ゲービマンとダブルマックとタイムマシンと、あと勇者も。
あ、勇者。
タマデラス
も来ますからね。
ゲービマンをね、救うべく来るのか、どっちなのか。さあ。
ね、
まあ、
あまり言うとシナリオバレちゃいます
から、ね、
ちょっとこの間のね、
どういったシナリオになるのかね、これからね、
この間の飲み会でもちょっとね熱い議論しましたけれども、うん、まあちょっとどうなるかは、
うん、
実際その日に来て、見ていただきたいなと、
すごい大渋滞ですね。
すごい大渋滞だね、もう大人気だろうね、
前日入りした方がいいかもしれない、皆さん
また寒くなって、あ、大丈夫です、9月なら大丈夫ですね、うんうん、
しかもゲイビーイエローが作るね、ピリ辛カレーをね、カレーを作りますからね、もう今度は作っちゃいますよ。
本当ですか。
本当に
作った。おー、すごい、これはちょっと楽しみですね。
じゃあ、
カレーを作ります。
我が家で、あるかな、できたトマトもできれば持っていきたいと思うので、いい、ね、
じゃあうちのなんか畑からもなんか持ってくから、
はい、
キュウリはもう終わっちゃってから、
かぼちゃ、あ、は出てねえな、まだな、
うん、ナスとかかな、あ、うんうん、ナスカレーいいんじゃないですか。
ナスカレーいいですね。
揚げナス乗せると美味しいです、カレ ー、
ね、
またカレーの話になっちゃってますけども、
じゃフライヤー持っていかない
とだ、
ね、
じゃ、ね、うちの
ウコッケ
の卵、
あ、かけの卵、じゃあうちチャボの卵、
そんなに数は用意できませんよ、
食えねえよね、どこまで本当になるか分かりませんけれども、9月9日お楽しみということで、
はい、
今日は本当にゲイビーホワイトとゲイビーピンクありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひ9月9日皆さん見に来てください。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まあ結局はね、9月9日のジャパンサイクルレースの告知をしたかっただけなんだけどね、うん、思いのほか楽しい話を聞けました、うん、ご協力いただいたのはゲイビーホワイトとゲイビーピンクのお二方でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ホワイト本当に面白いですね。
なあ、もうネタの宝庫だね。神、うん、だね、あの人はね。今回はね、緑ちゃんの意向でできるだけノーカットでお送りいたしました。
う
ん、ね、まあ若干ですけどね、うん、あのトークの冒頭部分で話がちょっと前後しちゃったり、ちょっと内容がまとまってなかったりした部分はちょっとカットしましたけどね。
うんうん、メンバー集めとか会場に向かうとことか。
そうそうそうそうそう、うん、実はね、メンバーが当日までなかなか集まらなくて、集まったものの約半分のメンバーがゲイビーマン未経験者っていうね。うん、
そう、そのうちの一人が私で、うん、なんとあれがデビュー作だったんですよね。本当に
そうみたいね、うん、そんな初参加時にさ、あのホワイトの頭の中までホワイトアウトしちゃってはね、
うん、うまいこと言うねでもホワイトは本当に運転もだし、うん、シナリオも、うん、レースもショーも一人でこなしてたから、
う
ん、
そうね、
本当に相当疲れたと思う。
だよな、うん、うん、すごいわホワイト、本当さ、
本当すごい、
うん、さあ、9月9日はいよいよコラボイベントですよ。
はい、
うん、
スゴーサーキットでの復興支援ジャパンサイクルレースイベント、
うん、
楽しみです。
ほんと ね、うん、ワクワクが止まりませんな、
まあ、
うん、
ぜひ皆さんもいらしてくださいね。
ね、当日はね、ゲストとして、元スポーツ選手の中野浩一さんや河合俊一さん、うん、モデルや俳優業で人気の城田純さんなども来場します。あと、見るだけじゃなくてね、大会に参加されたい方、うん、ブログの方に、ジャパンサイクルレースイン宮城公式サイトへのリンクを貼っておきますので、
私も走っていい
そちらからご応募ください。それはそれは相談してください
はい、ぜひ皆さんふるってご参加ください、
はい、
大会への参加締め切りは8月10日までとなっております、
うん、はい、ってなわけで今回は締めていいかな。
はい、
はい、
私、うん、次回の音ネタすごい楽しみで待ったら
そう、あれね、みどりちゃん発案の企画だからね、
うん、
うん、というわけで次回は音ネタに関するお話です、
はい、
ね、まあ、音ネタに関する裏話なんかもちょっとしたいなと、うん、だから今までね、隠していた秘密もね、ちょっと暴露しちゃいますよ。
楽しみだよ。
はい、みどりちゃんから何かありますか。
はい、
はい、
皆さんくれぐれも洗濯ばさみで指を挟まないように気をつけてくださいね、はい、横棒の跡ついちゃう
はい、洗濯バサミドリさんからの注意でした、でそれではまた次回、
はい、またお会いしましょう。
はい、
ごきげんよう。